皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
皆さんこんにちは。1月26日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、投資が止まると起きることというお話です。なんか今日背景がですね、なんか気がついたら、みずほ銀行みたいになっちゃってですね、調子悪いんですけども、まあちょっとお許しいただきましてですね、バブル崩壊という言葉がよく言われるんですけども、まあ何が起きるかっていう話をやっぱりちゃんと、ね、まとめておいた方がいいんじゃないかと思うんですね。世の中っていうのはですね、この大きく分けますと投資と消費ってあるんですね。投資と消費っていうのはですね、投資というのは未来のために今お金を使うということで、消費というのはそこで全部、それこそなくしてしまう、それこそ食べたりね、最終的にはもうそれ破棄したりして終わりにしてしまうのが消費ですね。消費というのはだから、あるものが、今あるものがどんどん残高が減ってってなくなるとこまで行くのが消費ですね。投資というのは今何かお金にしろ物にしろ使うんですけども、やがてそれがですね、新たなものを生んで、新たなお金を生んで戻ってくる、これが投資ということなんですね。で、この投資というのは、まあ、字が悪いんだと思うんですけども、投げるって書きますから、資本を投げるって書くんで、投資の前半戦だけの話なんですね。投資というのは投資をすることと回収することと2つ合わせて投資なんですね。ただ単にお金をあっちこっちに、渡すのは、お金を投じるのは単に金を投げただけでありまして、投資じゃないんですね。投資っていうのは必ずその回収して成果を見るとこまでやって初めて投資なんですね。よくいるんですけども、私は投資家ですとかいう方が、昔なんか名刺持ってる方もいてですね、びっくりするんですけども、何してるんですかっていうと、お金を投げてる人なんですね。で、たまにはなんかその、まあなんか利益出ました、損が出ましたって売って回収やってるんですが、それって要するにお金ぐるぐる回してるだけなんですよね。金をぐるぐる回してるだけで、なんて言いますか、この波の上をですね、ちょっとこうさらってるぐらいのもんでね。まあ、実物投資はもちろんなんですけども、いわゆるその投資銀行業務のように、本当にそのインベストメントバンキングみたいなことはやってない人が多かったですね。で、近年そのベンチャー企業とか行ってですね、一生懸命やってる会社は世界中に多いんですけども、例えば5年間でですね、なんか技術を開発して、プロトタイプのものを作って、それを5年後に誰かに売り抜ける、あるいは5年後に上場してお金を回収する、まあそういうのをですね、投資と言ってやってる人たちもすごく多いんですね。ある部分においてはですね、お金の出口という意味では投資なんですよ。はじめにお金を入れて、で、それが誰かに高く売れる、あるいは上場すれば、まあそれが、高いお金になると。で、お金を回収する、その意味においては投資なんですけども、もっとよく考えてみると、自分たちの作ったものとか、あるいはその、開発したものがですね、最終的に世の中の役に立って、どれだけのリターンを得れるかっていうところまでが本当の意味の投資なんですね。例えば子どものですね、勉強の成果をこう把握するときに、勉強終わった後ですね、試験をやって何点取ったかでみんな把握するんですけども、あれはそのとりあえず、まあ、教室を出る前に、どれだけその覚えてるか理解したかを試すだけでありまして、それがその人の人生においてどれだけ役に立ったかっていうのを計測してるわけないですね。どれだけ役に立ったかっていうのは、言ってみれば教養となりですね、あるいは仕事の糧となってその人を支える何かになったかどうかなんで、あまりそういうことは、ね、気にしないでやってますでしょ。そうすると何が起きるかっていうと、あまり意味のないことをたくさん教えてみたり、大事なことを教えなかったりするんですね。ですから投資っていうのは結構その本当に最後誰がどのように役に立つかってことを考えてやらないとですね、無駄になることが多いんですよ、本当に。だから教育なんかまさにそうでしょ。その教室の出口でなんか計測して能力高いとか低いとか言いますから、社会に出てからですね、なんかこれ勉強したことなんか一つも役立ちませんよってみんな堂々と言いますもんね。てかそれ実感ですよね。で、あるいはその、 本当はもっとこういうこと勉強していけばよかったんだと改めてこの専門学校行く人も結構いるじゃないですか。ああいうのはですね、要するにその、まあ、無駄もいいところでありましてね、その子供さんでも大人でもどうしてもいいんですけども、まあ、その勉強する目的というのは卒業するためにあるんではなくて、その勉強した成果で生活なり仕事を向上させるためにあるわけですね。あるいは社会の一般福祉文化を向上させるためにあるわけであります。その一番最後のところで測らないとダメなんですね。でそれ測らないと、まあ、しょうもない暗記の勉強だけさせてみたりですね、まあ、大事なこの哲学のことを教えなかったりという矛盾が生まれます。実は同じことがですね、金融だとかインベストメントバンキングにももろにそれは発生するんです。最近はまああまり聞かなくなりましたけど、平成の時代はですね、よくその無駄な公共事業という言葉が言われたんですね。まあ今でも辺野古なんかそうだと思うんですけども、まあ、辺野古の場合はですね、あれは完成しない工事なんで、だから基地はできない、でも金はばらまけるというですね、実に日本の自民党らしいですね、全て八方を丸く収める特別な公共事業ですね、あれね。なので沖縄県の人たちが自分たちで、ね、占領されて米軍に言われて基地に接収されてですよ、でそれ一つずつ解消していったのに、自分たち新しい基地作ったなんて、ね、誘致したなんてとんでもない話ですから、それはやっぱり歴史的にはまずいわけですよ。だからこう結局だから軟弱地盤というのはあれ工事完成しないんだよね、だから永遠に基地は来ないんだよ。でも金は流れますから、まあ、みんなにとって金でやってるんでしょうからね、東京だって沖縄だって、でそれはみんな満足させるわけですよ。でああいうのは典型的に無駄な公共事業ってやつで、まあ、最近だからちょっと残ってるわけですね。だから全く意味ないでしょう。で同じようにですね、例えばどっかにそのものすごく大きな公会堂を作ったと、あるいは、なんか大きな、そうですね、スポーツ競技場を作ったと、ところがほとんど使われないんだという話ですね。で日本の役所なんかの場合は、公共事業の場合は投資の収益なんてもの全部作文で通っちゃうわけですよね、要するにやること決まっててそれから作文しますから、例えばその収支予想だって初めからそれ OK になるように作ってるわけなんで、インチキ千番ですよね。だからそういうことやってると、結局その無駄な投資がどんどん広がったと。でだから平成の30年間、あれはもっと前からですよね、昭和のまあ、田中角栄がそういうこと本格に始めますから、その頃から結構無駄な投資がありましてね、だからその金がもっと建設的に使われたら日本もだいぶ違ってたと思うんですね。結局だからあれは投資の評価システムの問題なんですよ。投資な建設工事とか終わった時に領収書と報告書が出ればいいんですよ。領収書と報告書がきちんと揃ってればで OK 取っちゃうんで、だからあれ本当の意味での投資の採算だとか投資がどれだけ役に立ったかっていうのは検証してないんですね。後からなんかですね、たまになんか忘れたようにですね、ちょっとなんか見てみましょうなんてありますがね、その時にはもう誰もいないという話になってるわけですね。で、ですからその、まあ今の世界中の投資もですね、私は同じじゃないかと思うんですよ。ベンチャー企業を作ってやりましたとか、例えば、カザフスタンにですね、マイニングのいろんな拠点を作ったとか、それこそカザフスタンにイルミナティのですね、黄金の玉と、それから何だっけあれピラミッドを作ったとかね、まあやってるじゃないですか。ああいう投資って本当に世の中を良くするためのプラスのものをもたらしてるかっていうと非常に問題ですよね。ですからその投資がですね行き詰まるってのは大体その前の過程でですね、不要な投資、意味のない投資をやりすぎちゃってるんですよ。見かけ上はお金を回収したように見えていて、実は世の中に貢献してないことに対して人々があまりにも頑張りすぎたし、資源も費やしすぎちゃったということがたびたびあるんですね。そうなりますとですね、投資に対するですね、この信頼感が一挙に欠如します。公共投資は全部悪いって話になってみたいですね。もう二度とこんな国にですね、投資はしないって話になってみたいですね。まあ、いろんなことが起きるんですよ。で、ですからこの投資が止まるっていうのはですね、まあ、その以前の段階で相当なんかデタラメが結果的に進行していたんですね、あるいはなんかそもそも回収するってことを考えないに金をまいちゃったと、日本の役所のやり方でね、そういうのがまあ大体多いんですね。したがってそのバブルが崩壊していよいよ金が出なくなった時ですね、まず見えてくるものは、無駄遣いにしろ何にしろ、その投資で飯食ってた人たちのところに金が回ってこないんですよ。その本当に役に立つものであれば、 例えば日本だって国民金融資産は2000何百兆円あるんでしょう。だから個人だってですね、本当にいいと思ったら金出すかもしれませんよね。でも今言ったみたいにもうデタラメ放題なわけですよ。外国持ってってみんな損して飛ばしてあったとか、なんか変なモーゲージ証券だとかですね、そんなの買って大損しちゃったとかね、昔の農林中金でしたっけ、なんかありましたよね。それからベンチャー企業がどんどん潰れてみたいですね。まあそういうの見てると出さないですよね。だからそもそもやっぱりなんかそのもう権威が失墜しちゃってんですね。でそういうこともあって一斉にこの金は抜けてくるわけですよ。で金が抜けてきて、まあインチキでも何でもですね、その投資が止まるっていうことになると、投資に負担して動くさまざまな仕事ありますよね。建築もそうだし、もちろん IT 関係もそうだし、街を維持するっていう機能、これが全部止まってくるんですね。止まってきますから、結局世の中は蓄積を崩して食べるという段階に入ってきます。すなわち新しい金で新しいそのものを作るってことがないから、蓄積を取り崩して生きていくという話になります。もちろん最初のうちは借金っていうのもあるんですよ。足んないからこう借金でですね、まあそれを回すってあるんですが、まあそれも時間の問題でしょう。借金がね、続けなくなるのは時間の問題ですから、まあだから蓄えで生きていくってことになります。したがってですね、投資というのはやりすぎると大変なんです。はい、蓄えがなくなりますから、くれぐれもですね、蓄えがなくなるまで投資はしないでおいてくださいね。企業もそうです、国もそうですね。蓄えがないとですね、もうそれで全部ゲームオーバーになります。中国みたいにバカみたいにですね、不動産買いまくるとですね、まあ大変なことになります。ですから、まず最初に言えることは、貯蓄がないところ、まあ、株式会社で言った資本準備金ですね。資本とか資本準備金、資本の部が足りないところはですね、あっという間に、破綻に導かれます。破綻に導かれて、だからその、言ってみれば破綻の連鎖っていうのは起きるわけですね。投資が止まるがゆえに新しい仕事が来なくて、貯蓄を取り崩さなきゃいけないのに貯蓄がないんで、で破綻してそれが連鎖するということがまず最初に起きます。でこれは結構激しく起きることがあります。でそれがやがて当然銀行とか大手のファンドにも行きます。金の出し元ですから。とその金の出し元に金を出しているところがあります。例えばファンドに大手の銀行は投資してるみたいな話ね。とこれ金融システム全体の問題になります。金融システム全体がデフォルトする危機に陥ります。この時に今度中央銀行が出てきます。中央銀行が無尽蔵に金を貸すと、隠れてできる範囲ならいいんですが、隠れてできなくなったら国民の了解、すなわち政治の了解を取らなきゃいけません。これは国民が OK するはずがありません。でその時に、それでも無理やりですね、国民から、すなわち税金でですね、払わせようっていうのがベイルアウト。その時ですね、関係者の、お金を全部ね、集めて、関係者の身内のお金で全部始末つけさせるのをベイルインと言います。ですから、グレートリセットには、実はベイルアウトとベイルインがありまして、ダボス会議で言ってるのはベイルアウトの方ですね。自分たちの金はそのまま置いといて、人の金、国民の金、99% の人の金をですね、かき集めて穴埋めちゃおうっていうのが、あそこですね、ダボス会議のダボス会議のグレートリセットで、トランプ側の色としての反対ですね。関係者の金でその埋め合わせちゃうと、もうだから流れ決まってるわけですよ。関係者の金でやるわけですよ。今みんなフェイクでやってるわけですよ、ダボスでも何でもですね。だからまあベールインと決まったわけですね。ベールインと決まりますから、はっきり言ったらその今ものすごい貯蓄を持っている人たちの金はなくなるわけですよね。戦争終わった後の日本のですね、臨時財産税とかですね、あとあれですね、小作の土地を分けたでしょう。ね、土地開放ですね、農地開放ですね、ああいうのがベールインなんですよ。ベールインで。で、ベールインやると大金持ちっていなくなるんですね。はい。だからまあ、どうせ株暴落すりゃなくなっちゃうし、で、ベールインで、あの金みんなもう持ってく、もう持ってってる可能性ありますよね。で、なんかまだフェイクでゲームやってるだけ、見せてるだけの話でね、もうすでに捉えてる可能性は私あるんじゃないかと思うんですけどね。で、とりあえずだから、その貧富の格差みたいのは一気に縮まってくると。で、金入れ、その取り上げて金を入れていくってことですね。アメリカなんかもその、 中産階級以下 の減税やりまして、随分格差その分広がりまし、格差縮まってきましたよね。あの原資はだからもうすでにどっかから取り立てたかもしれませんよね。でそうなるんですが、まあ、そこまで今度いいんですよ。問題は一番その後でありまして、じゃあその格差も減りましたと、今までの激しい投資やった連中も消えましたと、で残った人たちでどう未来を作るかって話ですね。で投資ってのは誰かやらないと何も始まりません。二宮尊徳の世界です。零細な農民がですね、右往左往して今日の消費だけやっててですね、やってるとますます悲惨な生活になってって、何も未来が生まれないまま、それこそ餓死者が出てきます。そうすると誰か、まあ例えば有力な人がね、先頭切って投資するとか、大阪の商人とかね、島橋かけたりしたでしょう。ああいうふうにやるか、二宮尊徳みたいに農民たちをよく教育して信用組合みたいなのを農村で作ってね、まあ、勉強仲間で信用組合を作って、これが投資するとか、まあ、そういう方法で今度ボトムアップですね、いうふうにやらないとこれは物事がはかどりません。でボトムアップ型とか商人がなんかここ一番でやるやつは、その変な投資はまずやらないですね。形ばかりの報告書のための投資なんて、そんなこと誰も金出しませんから、本当に役に立つ投資をするようになります。ですから件数が減って金額減るようになるか、減るように見るかはしませんけども、本当にみんなにとって役に立つ投資ができるのは、そのボトムアップで意見を吸い上げて、で行動した時ですね。逆にこの世界は利権屋が入り込めないんですよ。なんかほらゼネコンに発注すると、間にさ、なんか個人の名前でね、何か怪しげな人が入るとか、ああいうことができなくなるわけですね。だからこう利権屋がいる間はなかなかそういうのできないんですが、まあバブルが吹き飛ぶとですね、利権屋も一緒に吹き飛んじゃうんですよ。だからまあそれはできるようになるんですね。したがってその、うん、今のうちからみんな考えとかいかないいけないことは、誰しもその未来に対する投資から逃げられない存在だということですね。それは自分の会社でやるだけのことではなくて、みんなで地域のためにやるとか、共同体でやめるとか、共同体のためにやるとか、何らかの意味でその投資ってのは必要になってきます。で問題はそこに人が集まるかどうかでありましてね、例えばだから世界中見ていて、そのさっき言ったようにもう貯金もないから、みんなちじりバラバラになっちゃって誰も集まらないっていうところは、もうそれっきりゴーストタウンですね。でここでもう一回再建しようっていうんで、まあ人とか金とか集めて何か作ろうっていうところが、そこで未来があるということだから、まあ IT、 私昔からたまり場と言いますけども、まあそういうたまり場みたいので未来づくりができるかどうかですね。今なんか新興国なんか結構ですね、本格的なベンチャー企業なんかも今できてきてますよね。ブロックチェーンみたいなのもありますしね。だからやっぱり結構新興国の中にはきちんとこれから先自分たちで投資やろうっていうところは間違いなく出てきてますね。国内でもそうですよね。結構ここでですね、まあいろいろ意欲的な企業ってありますよ。中堅以下の会社でね。まあだから大企業が崩れてくるとですね、まあ、そういう中堅以下の元気のいい会社の投資がですね、光ってくると。ですから、その投資が止まると、まあ、はっきり言って、今まで投資で食ってた人たちが仕事なくなりますので、見かけ上とか実際もですね、かなりの失業者とか、倒産失業が出るんですね。で、銀行騒ぎで政府が実質的にこう、破綻になっちゃう国もたくさんあります。でも、まあ、その先ですね、まあ、新しい投資が、始まったら、まあ、再生の芽が出てきたというところで、問題はだから、その次の新しい投資に行くかどうかですね。で、その新しい投資は、バブルで潰れた前時代の投資とは全然違います。要するに、バブルで投資、潰れちゃった無意味なものをもう一回繰り返すことはありえないんで、だから無意味な投資やってしまったことの反省の上に、次は何をするのかっていう冷静な分析、情熱的な、その、まあ、意欲があってね、この上に未来の投資に乗りますから、やはりこれは事前に考えておくべきであります。これからの新しい未来、バブル弾けた後の未来はどんな未来になるかっていうことがイメージしてないと、実はこの投資はできないんですね。そういう意味で考えていくと、例えばですね、地球温暖化の話とかね、まあある程度はその未来志向ではあるんですよ。ただこれもですね、利権の部分が多いからね。だからもっともっとそれは本当に真剣に考えたやつでなきゃいけませんわね。だから共生型の未来、大宇宙の物理学みたいな話になってきますから、もっともっと深く考えて、投資の方向性を決めて、で仲間募っておくのがちょうど今頃はもう本当やっとかないといけない時期じゃないかなと、そんなふうに思うんですね。まあ、それにいたしましても、そのまあソビエト崩壊してから30年ぐらいですね、 まあよくここまで巨大なバブルを作ったなと思うんですよね。すっかりこの世代も入れ替わりましてね、本格的なバブル崩壊を知らない世代たちが相当無駄な投資を世界中やってまいりました。まあ言ってみれば上に突き抜けちゃってですね、った感じでありますね。まあだからもう一回今度ですね、ボトムアップでやるにはいいチャンスじゃないかなと思うんですね。まあ何事もですね、循環しながら未来進みますので、はっきりね、決断して行動していけばよろしいかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、投資が止まると起きることということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。